月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今月は県小幼稚園の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、可愛らしいお母さんたちお二人スタジオにお越しいただいています。それでは早速自己紹介をお願いしたいと思います。まずは坂本さん、どうぞ。
はい、私は県小幼稚園家庭教育学級長の坂本です。
はい、坂本智美さんです。よろしくお願いします。はい、そして平賀さん。
はい、私は副学級長の平賀と申します。
はい、平賀真由子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まずはお二人、お子さんがおいくつで、男の子女の子どちらか、そこからお聞きしてもいいですか。坂本さん。
はい、私は5年生の女の子、3年生の女の子、はい、年中さんの女の子です。
小5、小3、年中さん、はい、女の子、賑やかでしょうね。
はい。
そうですか。平賀さんは。
私は小1の女の子、はい、年中の男の子、はい、あとは2歳の女の子がいます。
2歳の女の子、そうですか。はい、じゃあお二人ともその年中さんのお子さんで、はい、この家庭教育学級の役員をしていらっしゃるということですね。はい、はい、県小幼稚園の家庭教育学級、何人ぐらいで学んでるんでしょうか、坂本さん。
県小幼稚園の家庭教育学級は学級生33人です。
33人か。ピーク数が75ぐらいってことだったので、およそ半分ぐらいの方々が入ってらっしゃるってことですね。はい、うん、家庭教育学級雰囲気いかがですか。
そうですね、意欲的なママさんばかりなので、わきあいあいとしています。
そっか。一番最初のその会の時にランチ行こうってなって、コロナがまだね、多かったということで、公園でランチを、お弁当買ってランチしたっていうお話さっきおっしゃってました。本当にみんな仲良しなんですね。
はい。
ねえ、素敵ですね。今年度、年間計画何回ぐらいですか。
10回を予定してます。
10回できますか。できました。できますか。
できます。
あ、これもやりたい、あれもやりたいって、なんかどんどん増えていったらしいですね、県小幼稚園の家庭教育学級。どんなものを計画されて実施されてきたんでしょうか。ちょっとだけ教えてもらっていいですか。
はい、ニンニクや陶芸、アイシングクッキー、スクラップブックなどやってました。
なんかママさんたちが本当に楽しめる、ね、大好きなこうあれですね、講座学級が企画されたんですね。みんなじゃあ楽しくこう学ばれて、どんどん仲良くなられたんじゃないですか。ね、よかったですね。そうですか。さあ、そんな中で今もご紹介いただいた民育、ね、睡眠の教育です、民育について、学んだということで、先月11月18日の家庭教育学級で幼児期の睡眠の大切さというね、テーマで、学習をされたようです。講師をご紹介しようかな。睡眠健康指導士の、東郷純一先生というね、先生から学ばれたということですが、平賀さん、これ、はい、企画するときに、はい、この民育はなんかお母さんたちがやりたいやりたいって感じじゃない、ないように思うんですけど、どういうきっかけで企画されたんですか。
そうですね、昨年度幼稚園の先生方を対象に民育の学習を行ってくださっていて、で、それがとても良かったので、園長先生の方から、うん、家庭教育学級でもどうですかっていうふうに言われて、年間計画の方に入れさせていただきました。
上がってきたってことなんだ。あれですね、幼稚園の先生方もいろいろ学んでらっしゃいますね。
そうですね、
いろいろ素晴らしいですね。で、そんな中でやっぱり好評だったので、その幼稚園児を持つお母さんたちにもいいんじゃないっておすすめされたってことなんですね。そうですか。実際に やってみたいなって思われたポイントはどういうことですか？
実際にやってみたいポイント、
うん、先生に勧められて、はい、なんだろう、興味がなかったらいやそれやりませんってなりそうなんだけど、はい、学びたいなってやっぱり思われたでしょ？
そうですね、うん、まあ睡眠ってやっぱりなんか人生の3分の1って言われてるので、うん、より質が上がるなら、特に子供からずっと、うん、あるものなので、うん、まあ、自分たちもですけど子供たちにどのように影響するのかっていうのは知りたいなって思ってました。
なるほどね。そうですか。実際にそれぞれ坂本さん平川さん、お子さんたちは睡眠はどんな状況なんでしょう？坂本さんいかがですか？
私は兄弟がいるので、もう上の子が小さい時から、うん、もう9時には寝るっていう習慣がついてて、
これ3人とも、
はい、
あ、小学校5年生小学校3年生って年中さんのその聖子さんも、はい、9時にはみんな一緒に寝る、
はい、
お利口さんそうか。で、じゃあ9時に寝てぐっすり眠ってる感じですか？
はい。
素晴らしいですね。あんまりじゃあなかなか寝つかないのとか、うん、夜中起きてなんかもうちょっと目が冴えて走り回ったりして大変とかいうのはないってことですね。
ないです。
なるほど、うんうん、平川さんはいかがですか？
うちもあまり、まあ、上が小1っていうのもあるんですけど、うん、あまり睡眠で困ったことはなくて、あ、まあ、でも一番下の子が今昼寝をしたりしなかったりっていう時期なので、うんうん、夕方とかに昼寝をしてしまったら夜遅くなったりとかはあるんですけど、うん、でも上の2人はやっぱり幼稚園とか小学校でいっぱい体力を使っていただけるので、うん、割とぐっすりは寝てくれてます。
そうですか。
はい、
みんなお利口さんだ。そして、うん、あれですね、素晴らしいですね。そういうふうに早くこう寝てもらえる生活習慣が身についてるってことですね。うん、うん、そっかそっか。じゃあ困ってない状況だったわけですがね、このミークのお勉強がどんな内容だったのかなって思うんですが、うん、どういうことを学びましたか？平川さんに聞こうかな。
はい、睡眠、より良い睡眠っていうのを教わったんですけれども、より良い睡眠をするためには、うん、ということで、刺激物、うん、カフェインとか、
うん、
お酒とか、はい、そういうものの、なんですかね、就寝前4時間のカフェイン摂取だったりとか、うん、寝酒だったりとか、うん、そういうのは避けるようにとか、うん、あとスマホからのブルーライトもすごい刺激物になるので、うん、そちらも寝る前にどうしてもこう布団に入っちゃうと LINE チェックだったりとか動画見たりとかしがちなんですけど、それもなんかボタン一つでブルーライトをこう変え、なんですかね、
今いろんな機能がついてて、寝るとき決まった時間にもそれがオフになる機能もついてますよね。
はい、だからそういうのを利用してできるだけ目からの刺激を避けるようにっていうことと、あとは朝日を浴びる、もう朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴びることによって体内時間をスイッチオンできるので、それをすることによってこう体が起きて、そこからいいスタートが切れるっていうのを聞いたので、あとは規則正しい3度の食事と運動習慣というのを聞きました。
今もうなんかいろいろね、睡眠にいいこと本当に私も講座受けたぐらいの気持ちになってますけど、うんうんうん、教えてもらったんですけど、それをじゃあ講座の後、学習の後意識してやっぱり取り組めていますか？
そうですね、特に私のうちでは、うん、カーテンは開けっぱなしにすることを実践して、とあとちょっと室内灯がちょっとちっちゃいのがついてたんですけど、うん、それをもう子どもたちが寝静まったらもう消すようにして、真っ暗な空間にするようにしてっていうのをしたら、まあ、小学校1年生の子が、まあ、ぐずってというか、うん、まあ、なかなか自分で起きれない時もあるんですけど、でも自分で起きてくる回数が増えたように思います。
9時に寝るっておっしゃってたけど、はいはい、起きる時間は何時ぐらいですか？
6時10分から30分の間に起きます。
ああ、6時。今はちょっと日の出が本当に遅いので、まだ真っ暗ですけど、うんですね、はい、朝日がちゃんと入ってくる時間だとカーテン開けてると、うん、やっぱり子どもたちにもいい影響というか、うん、あるのかもしれないですね。じゃあいろいろ実践されて素晴らしいですね。そうですか。まあ 学んだことを実践、ね、本当素晴らしいなと思いますが、まあ、今後より良い睡眠をこう確保するためになんか気をつけていこうかなみたいなところってありますか、坂本さん。
そうですね、ストレッチ体操で目覚めを確実にして、うん、早寝につなげるようにしていこうかなと思います。
朝起きてストレッチ、うん、
はい、
わーすごい。そんな余裕がありますか。
頑張って作ります。
そうかそうか、そうなんだ、なるほどね。平賀さんどうですか。
なんかあの妊婦の先生に子供とスキンシップをしてくださいって、あのスキンシップを心がけてセロトニン幸せホルモンを増やしてって言われたので、それをできるだけ牛したりしていきたいなとは思ってます。
そうですね、その朝日を浴びることでセロトニンが分泌されるんですよね。それと同じように本当にスキンシップでその快感物質セロトニンっていうのもあの出てくるので、そういうもう相乗効果でね、いろんなことでセロトニン増やしていけるといいですね。あ、でも本当にお二人ともね、こう学んだことを実践して取り組んでいらっしゃって、家庭教育学級がなんかね、あの子どもたちのこう日々の生活に役立ってるんだなっていうことがまた改めて嬉しいなって思います、はい、うん、でこれちょっとなんていうか余談なんですけど、はい、お二人が今その家庭教育学級長と副学級長をされてるのって、あのどういうふうにして役員を引き受けられたのかなって話を聞いたんですけど、知らず知らずのうちにこう周りからなんとなく二人がする流れになってたって言われましたけど、はい、坂本さんはそれでじゃあもう引き受けようかなって、そのおなんていうのかな、平賀さんが一緒にやってくれたら引き受けるって言ったんでしょ。
はい。
それはどういうことで平賀さんと一緒だったらって思ったの。
一緒だったら楽しめるかなと思って。
ああ、そうかそうか。それまでもお友達だったんですか。
いや、幼稚園に入ってから友達になりました。
でもピピってきたんだ。
はい。
この人ならって思ったの。
この人なら。
そうです。平賀さんはそれを坂本さんに言われてどうでした。
そうですね、あ、私がするって言うならって言ったら断れないじゃんみたいな。
そうよね。でも嬉しかったんじゃないですか。
そうですね、もともとなんかすごい積極的に話しかけたりしてくれたり、なんか楽しいことはすごい何でも提案してくれる子なので、だから一緒にやれたら本当に楽しいなとは思ってました。
家庭教育学級入って一番最初のランチの時も坂本さんが声かけてくれたん
ですよ。はい、もうありがたかったです。
本当か。なんかいいですね、みんななんかそんな感じで、で他の役員さんたちもじゃああの人誘うよこの人誘うよってなったっていうことだったんですけど、はい、今日はねちょっと代表でお二人だけ来ていただいてますけど、みんなじゃ仲良しで、あのいろんなことを企画して活動して楽しくやってるって感じですか。
はい。
あ、素敵ですね。
楽しいです。
そうかわかりました。まあ、この検証幼稚園の家庭教育学級がサラダクラスっていうネーミングがついてるんですね。
はい、
サラダクラス通信というのをね、私もちょっといただいて、はい、このミークの会で学んだことをまとめて、これは家庭教育学級生だけではなく、その保護者全員に配られるものなんですか。
いえ、
家庭教育学級生に配られる。
はい、
そかそか。
でもあのリズム室っていう体育館みたいなところがあるんですけど、そこに園長先生が一生懸命ラミネートしてくださって、そこには一応飾ってあるので、誰でも見れる
方も見ることはできるってことですね。はい、このサラダクラス通信のね、あのキャッチコピーというか、上の方にすごい素敵だなと思ったのが、知って嬉しい、やって楽しい、笑顔いっぱい、友達いっぱい、サラダクラス通信って書いてあるんですよね。はい、なんかこれもずっと検証幼稚園のその家庭教育学級はこの名前がついていて、こういう通信をずっと出されてきてるってことですか。
はい、そうです。
素晴らしいですね。でこの通信誰が作ってるんですかって聞いたら、平賀さんってもうラジオでリスナーの皆さんにお見せできないのが残念なんですけど、すごいカラーで写真も入れて、イラストも可愛いイラスト入れて、上手にまとめていらっしゃいます。
全然です。 です、
ね、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
これじゃあ、出席できなかった参加できなかった方もそういうこういうふうにこう振り返って通信が配られると、うん、またこれを目にして、うん、実際に学ぶことできなかったけど大事なポイントをね目にして自分のものとして取り組むことができて好評でしょ。
はい、すごい好評です。
ですよね。今もう坂本さんが平川さんの、ね、手前味噌になっちゃうから自分でなかなか言う絶対そうだと思う。素晴らしい取り組みだなと思います。ね、じゃあ本当にこれからもね楽しく、はい、学んで、そしてこうママ友作りもねしていっていただきたいなと思います。また楽しい活動を続けて、ぜひこの丸くなったにもねご出演いただきたいと思います。
はい、
今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ丸くなった後半です。今月は県小幼稚園の家庭教育学級をご紹介いただいています。眠育、より良い睡眠のためにということで、幼児期の睡眠の大切さについて学んだお母さんたちからいろんなお話をね聞いてきました。本当に県小幼稚園のお母さんたち楽しく活動をされているんだなっていうのがね、もう本当に分かってなんか嬉しくなっちゃうんですけど、後半は、家庭教育サポーターのお二人、今日は、今野和子さん、それから瀬戸紗友子さん、お二人来ていただいています。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。瀬戸さんがかなり久しぶりで、
はい、そうですね、お久しぶりです、
ね、ますます若々しく、また若くなってらっしゃる気がして、
とんでもないです。
若さの秘訣何でしょう。
よく寝ることですか。
うまい、座布団1枚。はい、で今日民育のお話をしていただいてるんですけれども、さあ、では今野さんと瀬戸さん、今野さんはこの県小幼稚園の家庭教育学級民育の学びで一緒に参加されたということですね。
一応参考までに聞いておりて、
雰囲気いかがでしたか。
とても和やかで、そう、講師の先生の説明も、とてもよく分かりやすく、睡眠が大事だっていうことを懇切丁寧に伝えていらっしゃったようです。
そうですか。そう、ね、いい雰囲気の中で先生のお話も素晴らしかったということですね。今野さんと瀬戸さんがその子育て中って今とはまた全く違う、ね、
そう
ですね、もういろんなことがもう変わってきてるところなんですけど、子供、自分のその子育て中、お子さんの睡眠ってなんだろう、悩んだこととかありました。
いや、今先ほど話されたのは 9時には寝る
そうそう
ですよね、うん、うちの場合は8時には寝てます。
もっと早かったんだ。
ゲームもないし、ね、テレビ番組も早く、ね、子供たちの番終わっちゃいましたし、もう昼間動き回ってて、もうバタンキュー、もう8時になったら、はい、寝る時間よ、真っ暗にして寝てましたので、もちろん小さい頃ですけどね。だからそうなると今はもっとちょっと大変だろうなと、明るいので世間が明るいのでゲームもあるしって、でもかわいそうだなと思いますけど、今聞いたら全然確実にちゃんとね守って寝て見えるって方が多いみたいなので、
坂本さん、平川さんのお宅は、ね、子供さんたち本当にちゃんとね早寝早起きで、
ね、ちゃんと考えられてて、
はい、そうですね。今野さんは子育て中の子供さんの睡眠っていかがでしたか。
私のところはですね、2人とも仕事を持ってましたので、帰ってからバタバタして8時に寝るっていうことはできなかったんですけど、うちは9時に一応約束は、もう入学すると同時にですね、帰ってきたら宿題して、おやつ食べて、そして遊んでっていうことで習慣づけておりましたので、9時前になったら、今日はこの本読んでっていうことを子どもたちが選んで、でお布団に入って、もうその時には先ほど瀬戸さんもおっしゃいましたように、家の電気は全部消して、でその本を読むところのスタンドを持ってきてて、そこだけをちょこっとこの読める程度の明るさにして、で朝はですね、 9時には寝、だいたい9時半ぐらいには寝てました。もう熟睡してましたので、うん、朝起こすことがあまりなかったんです。記憶にないんです。起きなさいっていうことを言った記憶がないんですね。で、まあ、学校も近かったし、でも6時から6時半ぐらいまでは起きて、で目をしっかりと開けさせるためには、私は、まあ、あのお味噌汁にはすごくこだわってましたので、朝お味噌汁はあのゆっくり忙しくても食べさせて、で結局目をパッチリと、
そんな感じ、ね、
いやいやいや、だからそれで目が覚めていけてたんじゃないのかなと思いますね。
なんかこう、昭和の良き時代の、ね、
ね、
いい親子関係というか朝の風景がなんか浮かびますね。前回のこの家庭教育学級じゃなかった、あの丸くなったがね、放送がね、読み聞かせだったじゃないですか。
そうですね、
その時もあの、はい、近藤さんの読み聞かせのね、はい、経験もお話しいただいたんですけど、じゃあ本当に寝つく前に、はい、あの毎晩その絵本を、はい、本を読んであげてたっていう、はい、その時間もまたやっぱり本当に素敵ですね。それでぐっすり、ね、
やっぱりそれで、あまり触れ合いの時間が持てないんですけど、そこの生まれた時間で子どもとの触れ合いができてたんじゃないのかなと思いますね。
なるほどね。あの家庭教育サポーターのお二人に子どもさん の, その睡眠についての失敗談とか、なんかあのうまくいかなかったこととかを聞きましょうかねっていう打ち合わせになってたんですけど、失敗はないですね。いやいや、
失敗ありますよ。もちろんご飯食べてしばらくですから、うん、あのまだお茶碗洗えてない時がよ多かったんですよね、うんうんうん、でも子どもを寝かしつけてるうちに自分まで寝ちゃって、あくる朝、
はい、同じです
夕べの食べたお茶碗はそこに台所に、あ、しまったって、変なこういうしつけあまり良くないかもしれないけどって思いながらですね、それよりもあのやっぱり読み聞かせをして早く寝かしつけるっていうことの方が利点が多いのかなと思ってですね、もうここはしょうがないというふうに決めて、あのそういうことをしておりました、う
ん、今今野さんと同じです、うん、でも瀬戸さん一番に手を挙げられて私も手を挙げたんですけど、お二人どうですか？坂本さんと平川さんはどんな感じですか？お茶碗ちゃんと洗って寝てる？
はい。
こっち側に来てもらいたかったのにすごいちゃんとしてるお母さんがいたそうかそうか、ね、本当はねそれが理想なんでしょうけど、 でもあの多分ラジオを聞いてる向こう側のお母さんたちが私も私もって言ってると思うので、ね、そこはもう子どもたちのためにと思えば、はい、それもよしということになるんでしょう、ね、でも今の子どもたちって本当にあのもう世の中がその変わってきて、お店もだって24時間営業で眠らない、街が眠らないじゃないですか。でテレビ番組もずっとやってたり、パソコンやスマートフォンの普及で、ね、ずっと夜も情報が入ってくる環境だとやっぱりちょっと難しい環境の子たちもいるのかなと思うんですけど、お孫さんは今どうですか？今というかお孫さんたちはどうでしたか？睡眠はなんか苦労していらっしゃったりはしなかったですかね？
離れているので直に見れないんですけど、
分かんないか。
小さい時ちょっと見た時はやっぱりちょっと絵本見読んだりとかなんかで、うん、同じようにやっぱり子供もやって いたみたいで、ただ夏休みにうちに遊びに来た時にやっぱり興奮して寝れないじゃないですか、うん、それがもう早く、ね、寝るっていう習慣、まあ、その時はまあ仕方ないね、
仕方ないですね、
うんうんうん、こっちも遊びたい、
ね、そうですよね。
だからやっぱり子供たちは子供たちなりにその自分たちのお仕事がね、うん、あるからちゃんとやってると思います、
うん、なるほどね。そうですか。近野さんはあのお孫さんのお話とかは聞きますか？
近くにいるもの、近くっていうか車で1時間ぐらいの範囲でですね、で、うん、バーバーの方が孫をかわいさで会いに行くんですけどやはりですね8時から9時あの私たちももう、ねね、眠る時間だからね、うん、もうバーバー帰るねっていうことで8時から8時半には帰るんですね、うん、そうすると孫ももう、ね、寝る時間だっていうことをちゃんともうお約束ができてるみたいでですね、はい、寝てるみたいです。
お子さんですね。で
家族揃ってご飯食べるのがあれ、うん、まあ、あの習慣になってるんですけど、あのもうとても眠そうな時には、うん、あの 先に食べようってもう おばあちゃんと一緒に先に食べてしまおうっていうことで食べて、うんうん、でもう眠ってやっぱり眠りの時間って眠りのその眠りたいなって思ったってそういう体制になった時に眠れる、うん、お布団に入るっていう体制取らないとなかなか寝つかないんじゃないのかなと思いますので、うん、やはりその時間をしっかりと捉えてあげるっていうことが大事かなと思いますね、う
ん、今その寝るためって寝る前のその時間からずっとねつながってるわけで家族で本当はみんなでご飯食べられたらいいけどどうなんだろうね、うん、なんかうんうんって後ろで首をね三田さんってらっしゃるけどあれでしょ家族揃ってなかなかご飯食べられないでしょ
平日は私と子供たちだけです、
ねうん、これマイク拾ってないかもしれないけど平日は、もうお母さんと子供たちで先にご飯食べる感じになりますそうですよねじゃあお父さんは帰ってきた時はもう子供たちが寝てるっていう感じの日もあります
それでもうん
一応会えるのかな、うん
1時間ぐらいは会います、
うん、あそうなんだそっかそっかなかなかねでもお父さんたちもお仕事お忙しかったりするともう平日お家に帰った時子供たちは寝てるっていうお宅もあったりするのかなとは思いますね
でも気を使っていらっしゃいますね、うん、やっぱりお腹が空いて食べる、うん、食べたい時には食事ちゃんととって眠たい時に、ねうん、お布団に入るっていう、うん、それがやっぱり作ってあげられるって設定してあげられるっていうのがやはり大事ですね、う
ん、今度さんマイクの方向いて喋ってください、ね、思いっきり坂本さんとね平川さんの方向いて喋ってますマイク入ってたから、ね、大丈夫かな、ね、そのサラダクラス通信の中にその学びがいろいろまとめてあるんですけど無理やりそのなんていうのかな寝るんじゃなくて、うん、眠くなった時に寝るっていうのがこういい睡眠が取れるっていうふうに書いてあるのとあとあの学校教育の中で違うか家庭教育社会教育早寝早起き朝ごはんっていう言葉がねありますがこれ早寝からじゃなく早起きスタートですよっていうのがこのサラダクラス通信にもね書いてあるんですけど早く起きるっていうのがまずその生活習慣生活のサイクルを整える第一歩だっていうようなことが書いてありますやっぱり早く起きると早く眠たくなりますもんね。
そうですよね。
ね。で、私はなかなか眠れない人の気持ちがわからない方なんですよ。もういつでもどこでも。
私もそうです。
あ、本当に？近藤さんもそうなんだ。もうすぐ眠れる。枕が変わろうが、もう何があろうが、地震が起ころうがもうすぐ寝ちゃうんですけど。もう横になったら途端
にもうコロッと寝てしまいますね。
だからそれってすごい幸せなことでしょ。
ね、
眠れない人はもう全然眠れなくって、うんどんどんそれを考えて、ね、眠れなくなっちゃうっていうような話も聞くのでこうやっぱり気をつけることいい睡眠をとるためにっていうのがいくつかポイントがあるみたいなのでもしラジオを聞いてね困ってるお母さんたちあるいはお父さんたちがいらっしゃったらまたそういう眠く、ねより良い睡眠をとるためにっていうようなことを参考にしていただけるといいのかなって思いますね
そうですね
はいそっか近藤さんもじゃあもうすぐ寝ちゃうタイプなんですねわかりました同じタイプだ、はい、ということで、今日は健翔幼稚園、ミークについて家庭教育学級で、ご紹介をいただきました、瀬戸さんとそして近藤さん後半は家庭教育サポーターのお二人にもお話を伺ってまいりましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
毎月第3日曜日は家庭の日この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。